Today we will be in chapters 24 and 25 of Jeremiah as we go through the Bible here. 今日24章25章エレミア書の24と5章を学んでいきたいと思います。先週23章でこの偽預言者についての話があったんでしょうね。 Last week we looked at in chapter 23 all the false prophets of Judah there.And, you know, they had so many things to say. They sounded super spiritual. After all, they were all the priests and they were all the prophets there, right? But they were reckless.
で、もちろん、祭司たちとかリーダーたち、預言者たちだったから、ユダのリーダーたちだったから、こういう、まあ、霊的なリーダーでしたよね、みんなは。でも、もう、自慢話とか、まあ、悪い、知らせとか情報しか語らなかったでしょうね。
It says actually in chapter 23 that how they perverted God's word. They
開かなくていいんだ、見なくていいんだけど、23章の方でね、御言葉を曲げることになったって書いてあったでしょ。
We talked about how they use God's name in vain.
もうだから神様、主の皆をみだりに口にしたと、その話もしたんでしょうね。
And so there are all these false prophecies, these lies, if you will.
だからこういう偽予言とか、この嘘とか、まあ、たくさんいろいろ広げたんですよ。なんか偽りの夢とかを予言したっても書いてあるんですよね。
It was these false dreams. And essentially what happened were, the people were fooled.
で、実はユダのみんなが騙されたんですよ。He took it all in. すべて受け取った。
Why was that?They took it all in because it was a convenient message. It was a message that they liked.
で、なぜ勝手に信じたのですかって。やっぱりそのメッセージの内容が気持ちいいメッセージだったから。
It was about peace and prosperity and in spite of the fact that they were idolatrous and they were openly sinning.
だから大胆ね、罪を犯しても、犯してるのに、いや、みんな栄えるよとか。みんな金持ちになるよ、平和になるよって、そういうメッセージがあったんですよ。
And so all these false prophets, that was, it's like they got together and they decided, of course, it's not like they had prophet meetings, but you know, it was very evil, it was very satanic, right?
だから、その偽預言者たち大きな会議、ミーティングをして、どんなメッセージをかなって、しなかったかもしれないけど、もちろんサタニック、悪魔っぽいのメッセージがあったんでしょうね。
And yet, in spite of all those false prophets, we're looking at one good prophet.
でも、そんなたくさん多くこの偽預言者がいても、一人のいい預言者がいたんでしょうね。エレミア。誠の預言者って。
He was a true prophet. And he spoke God's word, only God's word. And of course, it was in context.
だから、御言葉を語って分かち合って、その文脈でね、御言葉をちゃんとみんなに。告げたんでしょう。
As we've been looking for about, well, we're about halfway through Jeremiah's ministry today, what we're going to see is that he didn't compromise. The truth was the truth.
今、まあ、時間的に見ると、エレミアのミニストリーのもう半分のポイントでしょう、今日の話は。でも、本当に妥協せず、神様の御言葉忠実でみんなに伝えたんでしょうね。
And so we're going to start here in chapter 24. It's a short chapter, just 10 verses. で、
今日24章で始まって短いんですよ。10節しかない。
And it's another parable.
で、今日またこの例え話があるんですよ。この2か5の一軸の例え話。
And so I'm going to read the first three verses.
だから日本語で1節から3節まで読んでいきたいと思います。バビロンの王ネブカドネザルがユダの王エホヤキムの子エコンヤとユダの高官たち職人家事をエルサレムから捕らえ移してバビロンに連れて行った後のこと、主は私にこのように示された。見よ、主の神殿の前に二カゴの一軸が置かれていた。一つのカゴにあるのは非常に良い一軸ので、 初なりの一時期の実のようであり、もう一つのカゴにあるのは非常に悪い一時期で、悪くて食べられないものであった。その時、主が私にエレミア、あなたは何を見ているのかと言われたので、私は言った。一時期です。良い一時期は非常に良く、悪い方は非常に悪く、悪くて食べられないものです。
Here we see two baskets. Right? One is full of ripe figs, good figs, one is full of bad figs. だからここに二カゴ、一時期の。で、一つのカゴに非常に良い一時期が入っていて、で、他方には非常に悪い一時期。
Now, the timing of this, it says this happened after Jeconiah was carried away captive to Babylon, right? So this is sometime in the beginning of Zedekiah's reign.
で、まあ、時間を見るとね、このエコンヤ王が、エルサレムから捕らえ移してバビロンに連れて行った後のことって書いてあるから、これはユダの最後の王、ゼデキヤ王の治世の始まりの頃ですよ、この話は。
Again, just a little history. 少しちょっと歴史を説明させてくださいでしょうね。バビロン報酬を見るとね、三つのこの国外、この、大教があったんですよ。
There were actually three different stages,
三つの段階があったんですよ、その大教の。
There are three stages of this deportation. Or three waves.
三波。
The first wave was when Jehoiakim was king in 605 BC. Okay?
最初のこの一波は、第一波はね、エホヤキムが王だった時。だから、紀元前605年。その時、第一波にはね、ダニエルとか、シャドラク、ミシャクとアベデネゴって聞いたことあるでしょ、みんなは。その人たちが第一波で連れて行かれたんで、バビロンに。
Here, in chapter 24, verses 1 and 2, this is the second stage.
で、今日24章の1節2節には、この第2の段階ですよ。だから、紀元前597年頃、7年後、ダニエルの話より。
So about 7 years after when Daniel guys were taken away. Second stage. And the king, whose name was Jehoiachin, or Jeconiah, he's taken to Babylon, right?
だからここエコニアって書いてあるでもエホヤキンでしょ、キムじゃなくてキン、複雑キンをの方が連れて行かれたんでしょ、バビロンに。その時エゼキエルとかがバビロンに連れて行かれたんでしょ。
During that time, the prophet Ezekiel and so forth was taken.And then what happened was after Nebuchadnezzar sends Jeconiah to Babylon, he makes Zedekiah king. So Zedekiah is king because the enemy made him king.
で、バビロンに連れて行かれた時、エホヤキンが、ネブカドネザル王がゼデキヤを王にしたんですよ。だからなんでゼデキヤを最後の王が王になったのは、これは敵のことでしたよ。
で、500、紀元前586、7年頃、この最後の大教が起こった。And then finally, the last deportation was around 586 BC. And it was that time that the temple and Jerusalem and everything is destroyed, right?
で、その時、神殿とか、宮とか、大宮じゃないよ。宮とか、エルサレムとか全部破壊された。
So today's story is about, 590 something BC.
だから今日の話は、紀元前590年代。90年代の前半かな。はい。で、この、例え話ですね。
It's a parable. It is a parable, so everything has meaning.
で、例え話だから、この出てくるこのシンボルとかキャラクターが全部意味があるんですよね。
First, two baskets of figs. まず、
この二カゴの一軸。
And it says that they were set before the temple.
で、主の神殿の前に置かれていたって書いてある。だから、捧げ物ですよね。この一軸の木は。
They're offerings. They're first fruits.
この初穂の捧げ物かもしれない、これは。
They were given to the Lord.
主に捧げようとされたもの。 あと、いちじくも意味があるんです。And even the fact that they're figs has meaning, because in the Bible, figs are, or fig trees are used as a symbol of Judah or Israel. で、いちじくも意味あるんで、なぜなら聖書には、いちじくと、いちじくの木はね、よく、ユダ、イスラエルの象徴として書かれてるんですよ。For example, in the Gospels, don't have to turn there, but Jesus spoke of the fig tree, talking about Israel in the last days. で、なぜなら福音書と開くだけいいんだけど、マタイ23とかマルコ13とかルカの21とか、イチジクの木として、イスラエルがね、イチジクの木として絵が描かれてるんですよ。Matthew 23, Mark 13, Luke 21, Israel is the fig trees. これ、週末の話ですよね。And so this parable of the figs is talking about Judah before God. だから、ユダが神様の捧げ物を通して神の御前にいるよっていう話ですよね。この例え話は。で、4節から7節読みますね。So let's read verses 4 to 7. すると私に次のような主の言葉があった。イスラエルの神、主にこう言う。私はこの場所からカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を、このいいイチジクのように良いものであるとみなそう。私は彼らを幸せにしようと彼に目をかける。彼らをこの地に帰らせ、立て直して壊すことなく飢えて引き抜くことはない。私は私が主であることを知る心を彼に与える。彼らに与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心のすべてを持って私に立ち返るからである。The good figs are the good Jews, right? だからこの良いイチジクってのは良いユダヤ人たちでした。Again, this is all talking about during God's judgment, right? これは神の裁きの最中の話ですね、これは。It means that everyone's going to be taken to Babylon. It's talking about the people taken to Babylon. Babylon 捕囚。Babylon に、連れて行かれた人の話ですよ。捕らえて連れて行かれた。みんな、いい一軸でも、いいユダヤ人、悪いユダヤ人でも。Both the good Jews and the bad Jews, everyone's taken to Babylon. But here, God tells Jeremiah, these guys are taken to Babylon, but it's not all bad. でも今、神様がエレミアに言ったのは、おっしゃったのは、みんながバビロンに連れて行かれても全部悪くはないよ。It didn't mean that God forsook everyone and God's not in control. だからバビロンに獲得されてもみんな。神様がすべてまだ支配されてるよっていう話ですよね。You know, we know at Romans chapter 8:28 says thatAll things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. まあみんなご存じているローマ8の28節で神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと。Right? And, you know, we know that judgment, we know that chastening, it all serves a purpose, right?で、私たちクリスチャンとして、この裁きとか、この懲らしめ、戒め、すべてへ、ちゃんと目的とかを果たすってわかるでしょ?知ってるでしょ? And so when things like this happen, there is a correct way to handle it. だから、こういうことが起こるとき、正しい扱い方があるんですよ。How do we handle it when things are not going the way you think they should go?だから自分の思い通りうまくいけてないとき、どうすればいいんですか? Well, we see here. We need to obey the Lord. We need to yield and we need to surrender to God. そのとき、主に従って、すべてを委ねないといけないんでしょうね。悔い改めないといけないんでしょうね。We need to repent.Because whatever situation we're in, God's still with us. God's still working. なぜなら、どんな状況に入っても、神様が私と共におられるんでしょ?いてくださってるんでしょうね。 まだ働かれてるんですよね、神様は。
We don't have to complain. We don't have to be afraid, regardless of what's happening, even if there are consequences.
だから文句言う必要もないし、で、周りにもう、まあ罪、まあ処罰として何かがあっても恐れる必要がないんですよ、実は。ただ、イエス様に信頼しないといけないんでしょって。なぜなら、イエス様の誠実に頼って、神様はいつも私たちのベストしか望まれてないんですよね。
It's because no matter what goes on, even when things look bad, God only wants, desires the best for us. And it actually says here, this stuff's gonna happen, but it's happening for their good.
だから今24章を見るとね、いいものであるって書いてある。こういう大変なことが起こっても。
God's gonna use this. We know historically God used the Babylonian captivity for Judah to sort of wake people up from their idolatry.
で、神様がね、このバビロン捕囚とか見るとね、まあ大変な時期と分かってても神様これを用いてみんな起こしたんで、ちゃんと。目覚ませたんですよ。
And that's the purpose of chastening. It helps us grow.
だから懲らしめ、戒めが必要でしょうね。ちゃんと育つためにみんな愛として through love.
You know, Proverbs 3:11 and 12 says, "My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest his correction. For whom the Lord loves, he corrects, just as a father the son in whom he delights."
箴言3:11-12, 我が子よ。主の懲らしめを拒むな。その叱責を嫌うな。父が愛しい子を叱るように、主は愛する者を叱る。
We're God's kids. You're God's kids.
私たちは神の子供でしょう。愛されてるんでしょう。ベストのことしか望まれてないんでしょう、神様は。
He only wants the best for us. He loves us. And so, he chastens us not because it makes him feel strong.
で、なぜ、裁き、懲らしめ、叱りがあるのはって、自分の強さを表すためではないんでしょうね。私たちの益のために、自分の清さを預からせるために、まあ、訓練。があるんでしょうね。訓練って見た方がいいでしょうね。
It's discipline. And we know it's not pleasant, right?
で、もう本当にぶっちゃけ言うと、喜ばしいことじゃないんでしょうね。痛い。ここ、気持ちよくないんでしょうね。あと、不便のこともあるんでしょうね。両サイドから不便でしょ、実は。親子、そういう、関わりを見るとね、子供の方からもちろん不便とか、痛いとか。でも、お母さん、お父さんの方からも不便なところがあるんでしょうね。でも、必要でしょう。
But it's necessary. Hebrews 12:11 says, Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it.
ヘブル 12:11 節で、すべての試練は、その時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になると、すべての訓練はあって、ごめん。これによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますと。義という平和、平安の実を結ばせますって書いてある。
The Babylonian captivity, sure, it had to happen.
だからバビロン捕囚とかはね、まあどうせいつかは起こることだったんでしょうね。
And it was a judgment of sin.
で、罪の、まあ、処罰としてそれが起こったでしょ。
But God recognized that.That way, and he also recognized those who recognized him in the midst of the correction.
だから神様がそういうふうに認められて、すべてを。で、神様を認めてる人も神様に認められたんですよね。で、素晴らしいご計画があったんでしょう。でしょ？これを通しても、この終わっても。
And after this, he still had a wonderful plan.
Let's read to the end of the chapter. で、8節から最後まで読みます。しかし、悪くて食べられない、あの悪い一軸のように、誠に主は言われる。私はユダの王を、ゼデキヤとその高官たち、エルサレムの残りの者と、この地に残されている者、及びエジプトの地に住んでいる者をこのようにする。私は彼らを地のすべての王国にとって、おののきのもと、悪しき者とする。また、私が追い散らすすべての場所で、そしりとあざけりの的、もの笑いの種、ののしりの的とする。私は彼らのうちに、剣と飢饉と疫病を送り、彼らとその先祖に与えた力、彼らを滅ぼし尽くす。The bad figs are the people who reject God. もう当たり前、当然だけど、悪い一軸は神様を拒んだ人たちって。The ones that refused to recognize God, 神様を認めたくないっていう人たちですよね。These are the people who resented God's judgment. こういう人たちは神様に惹かれることに、この、腹を立てた人でしょって。They were so into their physical situation, their physical circumstance, that they neglected their spiritual circumstance. だから物理的肉体の状態だけを、大事にしたんだから、霊的の状態とか霊的のことを全部無視したんでしょう。で、滅ぼされるって書いてある。And then it says they're going to be destroyed. You know, before we go to chapter 25, I think about this for a second, right? Look at the difference between the good figs and the bad figs. まあ、でもこれから25章に入りたいと思うんです。その前にね、この良い一軸、悪い一軸のこの違さってわかるんですよね。両方ともが同じ状況にいたんでしょう。あったんでしょう。They're in the same situation. They both received the same chastening. 同じ懲らしめ、戒め受けてたんでしょうね。But one side chose to trust God, not blindly, right, but based on his faithfulness and what he has to say. And the other chose to trust themselves.同じ状況で、すべての一軸が。でも、良い方が神様に信頼しようとした。悪い方は自分自身に信頼しようとした。See, this is a big lesson, I think. 私たちにとって すごく大きいレッスンだと思うんでしょ、これは。You know, when we find ourselves being chastened or in a difficult situation, what do we do? だから私たちがこの複雑な悪い苦しい状況に入っているときどうすればいいのって。You guys know that there are a lot of times where we can't control our situation, right? 自分の状況とか自分の努力で自分の手で何もできないときもあるんですよね。But know this, you can't control your situation, but you can control how you respond.自分の周りの状況ってコントロールできなくても、どうやって反応するのって、それはコントロールできるんですよね、自分で。そういう責任で。Right? That's our responsibility. See, either we're gonna get bitter when things don't go the way we plan, or we look for everything to get better, right? だから、態度が苦くなるか、神様のよ、あの、いい技とかも期待、できるかって。We can choose to check ourselves, repent if we need to, yield to God, or not. だから自分の心をチェックして、神の御前に悔い改める必要があったら悔い改めて、で、神様に全て委ねるか、反対のことを全部するかって。Right? God said right there in verses 6 and 7, right? He says, I'll set my eyes on them for good.
I will bring them back to this land. I will build them and not pull them down. I will plant them and not pluck them up. And they will be my people and I will be their God. This is all before it happened. で、6節、7節見るとね、私、神様がこう言われたんだけど、私は彼らを幸せにしようと彼に目をかける。彼らをこの地に帰らせる。立て直して、食わすことなく、植えて引き抜くことはない。彼は私の民となり、私は彼らの神となる。これは全部、バビロン捕囚の以前に語られたことですよね。予言。We can read God's word, trust God's word, believe God's word, or we can just insist we're right and just reject God the whole time. だから、御言葉を読んで、御言葉を信じて、信頼して、ちゃんと応答反応するか、神様に委ねてか、自分自身を信じて神様なんていらない拒むこともできるんですよね。To reject the only way of forgiveness of sin is the path that leads to destruction. Jesus is the only way. イエス様が道であるって言われたんですよね。この罪の許しとか永遠の命に至る道はイエス様だけしかおられません。それをいらないって否定したら、拒絶したら滅びに行くんでしょう。The Bible talks about kicking against the goads even. もう聖書にはね、トゲのついた棒を蹴るっていう表現があるって。正しいことは正しいけど、いらない。で、尖ってるところを蹴ってるだけ。自分に傷をつけてるんだ。We just hurt ourselves even though we know something's right. And the path that does, that leads to all these things, trouble, harm, reproach, ultimately death, is the path away from Jesus.で、実は二つの道しかない。イエス様の道とイエス様じゃないの道。で、イエス様じゃないの道だったら、ここに書いてある、おののき、そしり、あざきり、死に至る道だって。だから、イエス様選びましょう。So we need to choose Jesus, right? じゃあ、25章。1節、2節。Chapter 25, verses 1 and 2.ユダの王、ヨシアの子、エホヤ、キムの第4年、バビロンの王、ネブガドネザルの元年にユダの民全体についてエレミアにあった御言葉。二節、verse 2。預言者エレミアはそれをユダの民全体とエルサレムの全住民に語りこう言った。So again, just check. This is not chronological. で、みんなもう気づいたと思うけど、これ年代順じゃない。25は24章の前に起こったんですよ、実は。エレミア書は年代順じゃない。それ分かってください。Just understand it's not chronological. で、3節、verse 3。ユダの王、アモンの子、ヨシアの第13年から今日までこの23年間、私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかったって。So here, we see Jeremiah has been prophesying for about 23 years. エレミアが23年間ぐらい、忠実で神の御言葉を予言したんでしょうね。23年して誰も聞かなかったって書いてある。23 years and nothing. His ministry lasted about 40 years. A little over 40 maybe. So we're talking about the middle point, right? だから、エレミアのミニストリーを見ると、もう40年ちょっとそのミニストリーの長さが。だから今は、まあ、真ん中ほど。頃。23 years and nobody, no response. 23年間ずっと御言葉を忠実で語って何のリスポンスがない。すごいでしょ ?Incredible. You know, I gotta be honest. You know, when I first came to Japan, we came to, serve at Calvary Chapel West Tokyo, right? ちょっと、まあ、正直な話だけど、初めて日本に来た時、もうすぐ9年前、カルバリーチャペル西東京の方に、もう三島牧師に仕えるために来たんですよ。And then about a year later, we started this church, right? 1年経って、所沢の教会開拓した、ここで。
And I had this assumption that if I did ministry just like it was in Hawaii, this church is going to grow into a big church just like in Hawaii. 이거 뭐 ちょっと 恥ずかしい. 그래도 ぶっちゃけの 話だけど 僕が この 思い込みが あったんで ハワイのように 僕 ハワイで やあの牧師や やった教会で、ハワイのように全く同じミニスティをこの日本に来たら、ハワイのようにもう爆発的に大きな教会になると思った。
I know it's super simplistic to think that way, but I figured, hey, if I follow this formula, right? Teach God's word, love on people, boom, it's gonna blow up.
で、まあ本当にあまりにもこの、あの、まあ単純な考え方と思うけどね、僕が思ったのは、 もうちゃんと聖書を教えたら、そしてみんなちゃんと愛したら、もうこの急激的なこの成長になる教会があって。で、18、19年経って、爆発的に大きい教会じゃないんですよね。あの、今YouTubeでライブしてるからカメラでわからない。小さい教会だよ。People
looking on YouTube, you might think it's big, it's not. But, the one thing I learned is that God is faithful.
でも、しっかり学んだのは神様は忠実な方って。The
method actually never changes. だから、こういうこの、教会するこの、フォーミュラの方式みたいが変わらないんですよ。We do study God's word together. We do love each other.
私たちがね、聖書を学んで、互いに愛し合うことするんですよね。
The results are not our results, right?
で、 そういう結果は私たち次第じゃないんですよ、実は。 In your life too, you might have your own idea of what your results are. We need to give it to God.
だから自分の人生の中にもこういう思い、あの、こういう結果があるかもしれないけど、実は全て神様に委ねないといけないんでしょう。 And the one thing I've learned all these years is to just be diligent. And thankful.
で、だから僕が今まで学んだのは、よく学んだのは、勤勉でやりなさい、すべてを。そして感謝を持ってやり続けなさいってこと、神様に何回も語ってくださったことがあるんですよ。You
know, because I realized that God, for me and for everyone here, God wants our faithfulness more than outward stuff.
で、はっきり分かったのは、私たちも、 僕だけじゃなくてみんなも神様はね、その表面的なことよりも、その忠実さを望んでるんですよ。God
wants our obedience. He wants our loyalty to Him, our faithfulness. Because salvation is His work.
だから神様は私たちのロイヤルティとか忠実さとか、それを望んでるんですよ。なぜかというと、救いってのは実は神の働き。
We can share God's love. We can share God's people. That's our work. But when they get saved or not, it's up to the Lord, right?
だから、イエス様分かち合う、分かち合えてないといけないって、それはもちろん。人を愛しないといけない。それはもちろん。でも、いつ救われるのかっては、神様次第ですよ。
And look, you look at Jeremiah. For 40 years, he was just faithful to speak God's word.
だから、エレミア。 もう40年間忠実で神の働きをしようとしただけでしょう。
In fact, it says here, he wrote, in English, it says, rising early and speaking. It doesn't say that in Japanese. In Japanese, it says,
しきりに語りかけたって。でも、しきりにってのは、もう朝一から、神様どうやってあなたのことを、あの、忠実でね、従うことができるのって。
The outcome didn't belong to Jeremiah. その結果、outcomeはエレミアの責任じゃなかったんだ。 It doesn't mean that because we, you know, as human beings, we look at outcomes so much, we can look at someone like Jeremiah and go, well, you better change your job then.
で、私たちはね、もう五感で全て、こういう感覚で全てやってるから、人間っていうのは。だから、見た目だけで、 すぐ裁くよね。いろいろ。責めるんでしょうね。エレミア、あなたのメッセージはあんま良くない。 あなたの話し方はスムーズじゃない。息が臭い。わかんないけど、いろんなそういう責めの言葉って言えるけど、関係ないんですよ。
See, we can say, you know, Jeremiah, you, oh, you're not such a great speaker. Your message is lousy. You know, you're not good enough. Right? Your breath stinks. I mean, we can make up all these excuses. Sounds like I'm encouraging myself here.
自分自身も励ましてるんで、今。かもしれない。
But he did what God called him to do, right?
でも神様に召された通り、すべてやろうとしたんだ。
You know, he had a heart for God. Kind of like Paul in the New Testament when Paul said, I've fought the good fight, I've finished the race, I've kept the faith. That was Paul's desire.
あの、新約聖書の使徒パウロと同じ心があったと思うんです。使徒パウロがね、私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたって。そういう心があったんで、勤勉で忠実で神様使おうとしたことって。まあみんなも同じ心を持てると思いますよ。I think we can have that same heart.
Let's go on verse 4. 4節。また、主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび使わされたのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾けもしなかった。You know, and it wasn't like they just weren't listening to Jeremiah, what we see here. They didn't listen to anyone, right?
だからエレミアがみんなに拒まれたとか、そういうことじゃなくて、すべての神様からの預言者、みんな聞きたくないってメッセージが嫌だって言った。メッセンジャーじゃなくてメッセージがいらないって思った。
It wasn't who was saying it, they just didn't like the message. And what was the message?
で、どんなメッセージがあったか
?Look at verses 5 and 6, 5節と6節見てください。
主は言われた。さあ、それぞれ悪の道からあなた方の悪い行いから立ち返り、主があなた方と先祖たちに与えた土地にいつまでも常しえに住め。他の神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない。あなた方が手で作ったものによって私の怒りを引き起こしてはならない。そのようにすれば私もあなた方に災いを下さない。
That's the message. こういうメッセージです。悔い改めなさいって。自分が悪いと認めなさい。Admit you're wrong. Repent. Stop doing evil and live for God.
悪をやめて、主のために生きましょうよって。
This is actually the gospel message in the Old Testament in Jeremiah. これ、エレミア25章に、この福音のメッセージが入ってるでしょ。We're sinners.Whether you admit it or not, you're a sinner. みんなは罪人でしょって。
認めても認めなくてもみんなは罪人って。
And the wages of sin is death. で、罪の報酬は死であるって聖書に書いてある。
だから悔い改めないといけないでしょうね。
That's why we need to repent. We need to realize, recognize that we need forgiveness. だから罪の許しがの必要さ認めないといけないんでしょうね。And then we receive that forgiveness. How?Jesus dying on the cross.
どうやってその許しとか受け入れられるんですかね。イエス様、そのイエス様の死、十字架の死と蘇りを信じたら。
Right? His death was the ultimate sacrifice for the sin, right?
イエス様の死は最適な生贄だったんでしょうね、捧げ物。
And then the resurrection proved that he was God, right?
で、葬られて三日後蘇られたから、イエス様は神様だと、その証拠になったんでしょうね。
Because Jesus resurrected, we know the entire Bible is true.
イエス様よみがえられたから、聖書全体は正しいとわかるでしょ。
If he died and he didn't resurrect, then we can burn our Bibles.
もし死んでもよみがえられなかったら、これ燃やしてもいいんだ。聖書。
But he did resurrect.
でも蘇られたでしょ。
He gave his life for our sin.
私たちの罪のために命を捨てられたんだ。
And as we understand that, the response is to
to live for him. で、それを分かったら、じゃあ、神様のために、イエス様のために、生きようとするんですよね。
To get rid of the old stuff. To not go after other gods. Whatever they are.
だから、古いものを全部捨てて、他の神々とか従わず、使えず、拝んではならず、すべてイエス様のために生きるんですよね。
In fact, it says to not provoke God to anger with the work of our hands.
で、手で作ったものによって神の怒りを引き起こさないようにとか。
In other words, stop doing things our way.
だから自分のやり方で、自分の方法で全てやろうとするのをやめなさいって。
That was God's message to Israel.
これはイスラエルに、神様のメッセージでしたよね。
何回も。Over and over again. And that's the same message for us, for everyone in the world.
神様、現在も現代も同じメッセージがあるみんなのために。神様がみんなに言われたいのは、あなた愛してるよって。あなたのベストしか望んでないよって。だから、この破壊行動とかやめなさいよって。
And that's what God says, I love you. I want the best for you, so stop doing the destructive stuff, right? But unfortunately, look at verse 7.
でも残念ながら7節見てください。しかしって書いてある。
Yet,
あなた方は私に聞き従わなかった主の言葉。そしてあなた方は手で作ったもので私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた。
They were stubborn, they were prideful. みんなプライドがあって、頑固で、
自分のやりたいことをやろうとしただけ。
Let's read 8 to 12, 8から12。
それゆえ万軍の主はこう言われる。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったから、見よ、私は北のすべての所属を呼び寄せる。主の言葉、私のしもべバビロンの王ネブカドネザルを呼び寄せて、この国とその住民、その周りのすべての国々に攻めさせ、これを聖絶して、恐怖のもと、あざけりの的、永遠の廃墟とする。私は彼らから楽しみの声と、喜びの声、花婿の声と、花嫁の声、引き薄の音と、灯火の光を消し去る。この地はすべて廃墟となり、荒れ果てて、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民を、主の言葉、またカルデア人の地を、彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。
Because they rejected the Lord, the Babylonians are going to come. 70 years of the Babylonian captivity is going to happen.
で、神様なんていらないって言ったから、北からバビロンが来るんでしょうね。で、70年間バビロン捕囚が起こったんでしょう。
It was God's judgment. Make no mistake.
これ神様の裁きですよね。
In fact, it says, Nebuchadnezzar of Babylon, king of Babylon, my servant.Right in verse 9.
で、9節でね、私のしもべ、バビロンの王ネブカドネザルって書いてある。
Does that mean that he was God's servant because he believed in God?
で、神様信じたから、神のしもべって書いてある。そうでもないんでしょうね。
Of course not. It means that he was God's servant because he did what was God's plan.
で、なぜ私のしもべって書いてあるのは、神様のご計画通り、ネブカデネザルが動いたんだ。
No, we've talked about this before. 70 years was on purpose too, right?
This is a true prophecy. これは誠正しいの予言だから、もう、先週もこういう、このこと話したんだけど、70年間もわざとだったんでしょうね。You guys remember? なぜ70年間って覚えてる?
Quickly, every seventh year was supposed to be a Sabbath year.
この7年のサイクルがあって、7年目がいつもこの安息の年でしたよ。
But for 490 years, Israel trusted themselves and ignored it. でも490年間の間にイスラエルが裁きの年じゃなくて自分のことを信頼しようとしてやろうとして神様の指示とか全部無視した。だから490÷7は70でしょ。だから70年間神様が無理やり土地を休ませたんでしょう。And so actually God here, he rests the land on, by force almost for 70 years. 13 to 16, 13から16。私はこの地の上に私が語ったすべての言葉を実現させる。それはエレミアが万国について予言したことで、この書に記されているすべての事柄である。多くの国々と大王たちは彼らを奴隷にして使い、私も彼らにその行いに応じ、その手の技に応じて報いる。まことにイスラエルの神主は私にこう言われた。この行き通りの葡萄酒の杯を私の手から取り、私があなたを使わすすべての国々にこれを飲ませよう。彼らは飲んで、ふらつき、狂ったようになる。私が彼らの間に送る剣のゆえである。So God's not just gonna judge Judah, but he's gonna use Babylon to judge all the other nations too. だから、ユダだけじゃなく、神様バビロンを用いて、周りの国全部裁かれるんでしょ、攻めるんでしょうね。And then we see what countries で、どんな国かって書いてあるんで、17から26まで、長いけど読む。I'll read to 26, I know it's long. そこで私は主の見てからその杯を受け取り、主が私を使わされたすべての国々のために飲ませた。まずエルサレムとユダの町々とその王たち、高官たちに彼らを今日のように廃墟とし、恐怖のもと、あざけりと、ののしりの的とするためである。また、エジプトの王をファラオと、その家来たち、主張たち、そのすべての民、すべての今月の民、うつの地のすべての王たち、ペリシテ人の地のすべての王たち、すなわち、アシケロン、ガザ、エクロン、アシドデの残りの者たち、エドム、モアブ、アモン人、ツロのすべての王たち、シドンのすべての王たち、海の彼方にある島の王たち、デダン、テマ、ブズ、もみあげの、刈り上げているすべての者たち、アラビアのすべての王たち、アラノの住む今月の民のすべての王たち、ジムリトのすべての王たち、エラムのすべての王たち、メディアのすべての王たち、北国のすべての王たち、近い者も遠い者も、一人一人、地の表のすべての王国である。そして彼らの後でバビロンの王が飲む。後でバビロンも裁かれるんでしょう。で、バビロンは going to get judged too. で、29まで読む。あなたは、to verse 29, あなたは彼らに言え、イスラエルの神、万軍の王はこう言われる。万軍の主はこう言われる。私があなた方の間に送る剣のゆえに、飲め、酔え、吐け、倒れて起き上がるな。もし彼らがあなたの手から私のその杯のを取って飲むことを拒むなら、彼らに言え、万軍の主はこう言われる。あなた方必ず飲むことになる。見よ、私の名が付けられているこの都に対して、私は災いを下し始めているからだ。あなた方は罰を免れようとするのか、免れることはできない。私がこの地の全住民の上に剣を呼び寄せているからだ。万軍の主の言葉。すごいですよね、このメッセージって。What a message. You read this. Remember, this is coming out of Jeremiah's mouth. エレミアからの口から出てる言葉ですよね、神の。For sure, Jeremiah wasn't a popular prophet.
だからエレミアは人気者ではなかったって当たり前でしょ。Everyone hated him. みんなエレミア憎んだんだ。みんなに憎まれたんだ、エレミアが。でも正しかったでしょうね。真理だったんですよね。But this is the truth. You know, what we talk about in the Bible, when we read a prophecy, there's always a near fulfillment and a far fulfillment. で、聖書にはたくさん予言が書いてあるけど、予言を見るとき、いつもこの近いうちに、近い時期に成就する予言と、あと究極的の成就があるんでしょうね。近いうちのはバビロンの話。The near fulfillment of the prophecy is talking about Babylon. But the far fulfillment here, what we're seeing here in Jeremiah, what God is also talking about here, is that Jesus is going to come and receive his church, and then he's going to pour out his wrath on everyone else. 究極的なこういう成就を見るとね、この予言を見るとね、イエス様が再び来るんですよ。まず、教会をここから取り除くんですよ。この世から廃墟って。景況、ごめん、廃墟じゃなくて景況、ごめん。で、景況で。で、その後7年間大患難っていうことが起こるんですよ。神が御怒りをこのようにすべて、注がれるんでしょうね。注ぐんでしょうね。みんな、イエス様いらないっていう人を神様に裁かれる。Everyone who said, I don't need Jesus, they're going to get judged. Everyone who said, I don't need salvation, I can do it myself. だからみんな救いはいらないなんて、自分で救われるからって、自分でできると思った人が裁かれる。People who rejected salvation thought they could get saved by themselves, they're going to get judged. Accordingly.It's not going to be unfair. で、ずるいことじゃないんですよ、これは。神様はそれ、この相応にみんなに裁かれるんですよ。And no one's exempt either. That's what we see here. そして、この裁きを免れる人とかもいないんですよ。No one's going to stand before God in judgment and talk themselves out of it.だから誰も、例えば神様の御前に立ってね、うまく言い逃れることはできないんですよ。知らなかった。え？あ、お父さんとお母さんのせいだったとか、彼のせいだった。家内のせいだった。旦那のせいだった。変なクリスチャンのせいだったとか、言えないんですよ。You're not gonna say, oh, it was, I didn't know, it was that person's fault or my parents' fault or,Whatever, you know, my kids' fault, my spouse's fault, or the strange Christians, that's why I didn't believe, because it was their fault. No one's going to stand before God and going to say, oh, I didn't know you existed. I thought, I didn't know. だから誰も神様の御前に立って、え？神様なんて存在してんのって言えないんですよ。え？ただ、なんかおとぎ話のようだと言えないんですよ。Oh, I didn't know you were real. In fact,Romans 1:20, right? For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Everyone knows that God exists. ローマ 1:20 節でね、神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ。はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。で、みんな、神様、創造主が、その存在を信じてるよ、実は。Nobody, and when you look at salvation for what it is, there's no reason to reject it either, right? そして、この罪の許し、救いのメッセージを、細かく見ると、まあ、正直に見るとね、疑う、拒むことなど思いとかは、もう寄らないんでしょうね、それは。Jesus did all the work. イエス様がすべての働きをしてくださったんですよ。Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgressions and he was bruised for our iniquities.And the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. It says in Isaiah 53:4-5. Isaiah 53, イザヤ書53章の4節5節こう書いてあるんです。誠に私、彼は、イエス様は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は、イエス様は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめは、が私たちに平安をもたらし、その打ち傷の故に私たちは癒されたって。誰でも救いが受けられるんですよね。誰でも受けられるんですよ。Anyone can receive forgiveness of sin and eternal life. でも残念ながら、まあ、プライドだと思うけど、いらないっていう人が多いんですよね。I think it's because of pride, but a lot of people reject it. And there, because of that, inevitably, it's going to lead to death. だから、この必然的に死に至るんでしょう。And when you stand before God, it's too late. で、主の神様の御前に、臨在に入っても、御前に立つ時、もう遅すぎる。You can't talk your way out of it. うまく言い逃れないんでしょう。裁きがある。That's why we need Jesus today. だから今日をイエス様信じないといけないんですよね。で、30から32。32-32。あなたは彼にそのすべての言葉を予言して言え。主は高いところから吠え。聖なる御住まいから声を上げられる。その牧場に向かって、高々しく吠え。ぶどう踏みをする者のように。地の全住民に向かって叫び声を上げられる。その叫び声は地の果てまでも響き渡る。主が諸国の民との争い、すべての憎なる者を裁き、悪者どもを剣に渡されるからだ。主の言葉。万軍の主はこう言われる。見よ、災いが国から国へと移り行き、大なる暴風が地の果てから起こる。恐ろしいことですよね、これは。Scary stuff. You know, God's judgment is something you don't want to trifle with. もう、神の裁きとかこういう話を見ると軽々しく扱いたくないんですよね、もちろん。神様は正しいから。God's right, we're wrong. 神様は正しい、人間は正しくない。Let me say that again. God's always right, we're wrong. 神様はいつも正しい。私たちは正しくない。欠点多すぎ。The Bible says our righteousness is as filthy rags. 聖書に書いてある私たちの義、私たちの一番いいところは不潔の衣のようって書いてある。And God's going to have to judge. 神様は裁く。最後まで読む。33から最後まで。その日、Let's read to the end from 33. その日、主に殺される者が地の果てから地の果てまでに及び、彼らは痛み悲しまれることなく、集められることなく、葬られることもなく、地の表の肥やしとなる。牧者たちを泣き叫べ、群れの飼い主たちを灰の中を転げ回れる。あなた方がほふられ、散らされる日が来たからだ。あなた方は、たっとい器が砕かれるように倒れる。逃げ場は牧者たちのうちから消え失せる。逃れ場は群れの飼い主たちのうちから。牧者たちの叫ぶ声がする。群れの飼い主たちの泣き声が。主が彼らの牧場を荒らしておられるからだ。平和な牧場も主の燃える怒りによって荒らされる。主は若獅子のように狩りを捨てた。虐げる者の怒り、主の燃える怒りによって彼らの国が荒れ果てるからだ。で、またここで終わる。想像しにくいところですよね。Hard to believe. Difficult to picture, right? Dead bodies everywhere. もう本当に死体だらけだ。地の表の腰屋となるって書いてある。糞のように血だらけ。 下いただき。
Like fertilizer on the ground, like refuse on the ground. You know, again, the near fulfillment here is Babylon wiping everyone out, right?
で、ここ近い時期でのこの成就っていうのはバビロンですよね。全部破壊してる周りの国とか。
Again, but the real fulfillment here, the true fulfillment is talking about God's judgment.
でもこの究極的な成就、だから本当のこの予言の意味っていうのは、成就っていうのは、神様の裁きの話ですよ。
And the leaders, right? It says the shepherds, the leaders, which are the kings and the so forth, says here they're wailing and they're crying.
で、ここ、牧者たち、群れの飼い主って書いてある。だから、これ、王様たち、リーダーたち、みんな、嘆いてるんだ。泣き叫んでるとか。
Everything that they built their lives on, right? Boom, it's gone.
だから、もう、いろんなものの上に自分らのこういう人生とか、気づこうとしたんでしょうね。瞬間で全部なくなる。失われるんだ。
You know, someone, I don't know who said this, someone said this, but I read this somewhere. When we keep for ourselves what really belongs to God, eventually we're going to lose it all.
もう誰かこう言われたんだけど、こう言ったんだけど、誰かが覚えてない。でも、こう言ったんでしょう。もう実際に神様のものを自分のものとして集めたら、いつかは失われなくなる。実際は神様のものなのに自分のものとしてするとなくなるんでしょう。なくされるんでしょう。
Right? What do we live for?
だから私たちは何のために生きてるのとか。私たちには何が一番大事なのって。
Now I want to end today with one thing. Because this is true prophecy.
これ本当に誠の予言だから、この話で終わりたいと思うんですけど。
We're talking about God's judgment, right?
これ神の裁きの話。
And everyone who received Jesus as their Lord and Savior, the Bible is very clear. You're not going to be around to experience this. You'll see it because you'll see it from your vantage point, but you won't experience it.
で、みんな、クリスチャンはみんな、これみんなしっかりとこれ分かってほしいけど、クリスチャンはこういう話を経験しない実際に。見ることはできると思うけど、天国にいるから。でも、実際に経験しない、これは。なぜかというと、このように、この体が死んで天国行くか、景況で、連れて行かれるんでしょうね。天国に。
Either you're gonna die here on earth, go to heaven, or Jesus is gonna take you heaven in the rapture. That's the hope that we have.
こういう望み私たちはあるんでしょう。
We're not going to sorrow like these evil leaders.
この悪いリーダーたち、牧者たち、群れの飼い主たちと同じように悲しまないんでしょう。
Actually, Paul says, right, we don't sorrow as others who have no hope.
で、使徒パウロが望みのない他の人々のように悲しまないって書いたんでしょう。
We always have hope.
私たちはいつも希望がある。
When you trust in Jesus and you live for Him, you always have hope.
イエス様信じて、イエス様信頼したらいつも希望がある。いつも。
I think that's our reminder.
で、今日を私たちのためのリマインダーだと思うんでしょう。これは、今日は。
Have you guys ever heard of a missionary named Jim Elliot?
ジム・エリオットってエリオットっていう宣教師って聞いたことある？アメリカの。
He was a missionary who was sent to, he went to Ecuador actually. Amazon.
アマゾンジャングルのエクアドルっていう国に行ったんでしょう。
And they're trying to outreach to the tribal people.
そのいろんな部族の人たちがいたんでしょう。で、ワオラニっていう部族が、肉食の、人間、人を食べるの。ワオラニっていう、よくもう乱暴な部族だった。
It was a really violent, tribe there in the Amazon jungle. And guess what? He got killed by him.
で、殺されたんだよ。ワオラニっていう人たちに。
It's an incredible story because later on his family goes back and
people do get saved and, and a lot of the tribe get saved. 後で、殉教者として殺されたんだから、後で、調べてください。でも、後で、その、部族の人たち、たくさんの人がクリスチャンになったんでしょう。まあ、素晴らしい神の証の話。でも、彼がね、神様のために生きないといけないよっていうことをよく知ってたんですよ。You know, when Jesus said in Matthew 9:24, whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it, this guy believed it. イエス様がルカの9章の24節でこう言われたんですよ。自分の命を救おうと思う人はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。彼はジム・エリオットさんがそれを本当に信じてた。And so after he died, they had his diary. で、彼、殺されて死んだんでしょ?でも、日記があったんでしょ。And, in his diary on October 28th, 1949, this is what he wrote. で、1949年10月28日の日記、これを書いたんですよ。He says, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. こう書いたんですよ。失うことのできないものを得るために、持ち続けられないものを与える人は決して馬鹿者ではない。もう一回読むよ。失うことのできないものを得るために、持ち続けられないものを与える人は決して馬鹿者ではない。He lived with the right perspective. 正しい見方で生きてたんでしょう。He had hope. 希望があったんでしょう。He didn't live for the material, for the idolatry, for the pleasure. だから快楽とか偶像、自分の力のために生きてなかったんでしょう、彼は。Because he knew the true prophecy of the Bible. God's word is true. なぜなら、誠の予言を知ってた、信じたから。聖書は正しいと信じたから。イエス様のために生きてた。I think it begins with that desire. で、その、やる気で、こういう生き方が始まるんですよ。Let's pray that we have that desire to live for Jesus. だから、イエス様のために生きるようと、このやる気があるように、意識があるように祈りましょう。Let's pray.